QIC。
こちらは石川県白石からいただきました。42歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
金刊クロート風俗名人戦さんにパクリコーナーまで作られても、ただひたすらに分かる道を行くスフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー。
イエーイ。
今回ちょっと経路が違うんですよね。今回は笑えるとこゼロです。先日えのき田師匠もツイッターで、阪急京都線南方駅近くの踏切で発生した死亡事故についてつぶやいておられましたが、年末になって増えている気がする鉄道人身事故ランキングです。専門サイト鉄道人身事故データベース、
みんなのあるんだ。
あるんですよ。もうあの世の中すごいですよ。もう、まあ、言ってみれば鉄道人身事故界の大島テルみたいなもんでしてね。
どうでしょうね、はい、
これを元にしておりますということです。この間あれは何曜日だ、木曜日だったっけ、夜9時過ぎぐらいですよ、うちの、まあ、最寄りの駅ですけど、あの南方駅の横に踏切があるんですけど、あそこでまゆちゃんとかあそこの踏切渡ってくんじゃない？
あ、そうですね。
降りて踏切渡って
です、ね、
で すぐにあの目の前になんかこうビルが角のところにあって、なんかあのツーショットキャバクラかなんかのビルがあってそこを過ぎていくとなんかあのドラッグストアがあってパチンコ屋があってっていう感じじゃないですか。あの踏切ですよ。あの踏切で遮断機が降りてるところをおっさんがいきなりなん突っ込んで、でそこに特急止まんないですからね、あのすごいスピードで走り抜けていきますから、バーンって跳ねられて、であの新御堂が上に通ってるじゃないですか、はいはい、新御堂の向こう側にもほら踏切があって、
ありますね、
あのなんだあの餃子の満州があるじゃないですか。餃子の満州があって、そこ の踏切渡った ところが日清職員の本じゃないですか。
はい、ね、
あっちまで跳ね飛ばされて、それでまあ
すごいな、
おそらく即死だったんだろうなと思うんですけど、ね、だから夜9時半とかだったらまだ全然あの
そうですね、
盛り場なんであそこ、だから大勢目撃してたみたいですよ。
うわ、
でそれからずっと阪急が止まっちゃって、だからなんかおかしいなと思う、なんか電車の音がしないから、であのたまたまあのスマホの通知を止めてたもんですから、あの気づかなかったんですよ。いつもは阪急のアプリを入れてるんで、あのそういう事故とかあったらすぐこう通知が来るんですけど、まあ、ちょっとうっかりしてたんですけど、まあ後から知ったんですが、あそこなのとか思ってちょっとびっくりしました。で、このまずは2020年の都道府県別鉄道人身事故ランキング、まあさすがに人口の多い大都会が上位に来ているということで、第5位は千葉県62件、第4位埼玉県71件、第3位大阪府85件、第2位神奈川県101件、で第1位が東京都170件。それよりもうまたひょっとしたらちょっと増えてるかもしれません。これあの何日か前の、データですから。ということで、これはまあ人身事故であって、人身死亡事故かどうかは分からないです、あの怪我なさった方とかそういうようなのも含まれると思います、で、例えばということで書いてあります。 FMC のお膝元大阪府ではどうでしょうか。直近1ヶ月間で見てみましょう、今日どうしたのスフィンクス風にまずだからこの1ヶ月間だから、先月11月の10日ぐらいからの1ヶ月間というふうに、見てください。まず11月13日16時31分、JR 阪和線の、篠田山駅の近くで、死亡事故が起きている。続いては11月19日、午前7時9分南海本線住之江駅で80代の男性が亡くなっております。11月25日 JR 阪和線、阪和線多いですね、この時はですね、あの特急黒潮にですね、男女が
うわ
あの踏切出したっけ、なんかあの突っ込みまして、男女ともお亡くなりになってます。で11月30日大和路線、これも JR です、平野駅の近くですけど、これ男性亡くなっております。で同じ日11月30日の18時20分、京阪温泉本線で、これは、 御殿山駅ですかねの男性が亡くなっていると。で12月8日1週間ぐらいなかったんですよ、なんか収まってたんですけど、12月8日13時30分、阪急京都本線摂津市駅で、女性が亡くなっております。この時はあの大幅に止まったんで私も覚えてます。で、12月9日、南海本線、これなんですか、タコ地蔵駅っていうんですかねこれね、で女性が亡くなっていると。で、12月10日21時38分、これが阪急京都本線、南方駅のところで男性が亡くなっているということです。さあ分析はこの後続いて QIC でということになりました丸投げです。ということで、まあその亡くなる方が増えているということで、私手元に、令和元年中における自殺の概要というやつをこう政府が出してるやつを、
そんなのが出てるんですね。
でこれを見ていきますと、まあ、もちろん去年の情報なので、今今年はもうさらに増えちゃってるんですけど、見てなんとなく見えてくるものがいくつかあるなと思ってるんですけど、職業別自殺者数っていうのがありまして、自営業とか家族従業者っていうくくりとか、あと非雇用者、要するに勤め人というね、ものですよね。で、まあ、分けられてるんですけど、例えば農林漁業とか個人経営のお店の店主とか、まあそういうところは、その令和元年では1410人の方が亡くなってるんですね。で雇われてる人の中で、会社員っていうふう、要するにサラリーマンとかっていうのではない、これはどう見てもそのバイトとか、あるいはこう非正規とおぼしきもの、例えば何でしょうね、飲食店の店員さんとか、美容師さんとか、まあいろいろそういうのあるんですけど、そこら辺だけ見てみると、大体940人ぐらいが亡くなっています。で会社員その他っていうところで管理職とかも含めると400人ぐらいなんですよ。だからやっぱり倍以上がやっぱり非正規の人が亡くなってるようになんとなく見えてきます。でそれが今この COVID-19 以降ものすごい数で増えてるので、これはもうすぐに手を打たなければ間に合わないんですよね。間に合わない人が出てきちゃうわけですよ。だから今すぐ今日ここで何か手を打とうっつってやっても、それがその聞き始めるまでって1ヶ月ぐらいかかるじゃないですか。例えば銭を配りますって菅ちゃんが仮に今日言ったとしても、届くっつったら前の10万円の時ってどんだけかかったかね、あれね。
もう
大阪市なんてめちゃくちゃ時間かかっちゃって、そうするとその効き目が発揮できるまでって時間がものすごくかかるという、これを考えると、これまだまだ死ななくていい人が死んでしまう可能性が高いという、だからまあそのニコニコ動画に出てガースですとかって言って笑ってる場合じゃないんですけどね。だからそういうのを含めると、これちょっとえらいことになってんなというふうに私思うんですよ。でまず申し上げたいのは、一つ言いたいのは、まず自殺すなと言いたいんですけど、まあ、この番組聞いてる方で自殺をこう試みようという方はおそらくいないだろうなと思っていますけれど、もし近くにいたらなんですけど、死ぬのが最後の手段と思う方いらっしゃるかもしれませんけど、これ間違ってますので、必ずあなたを救う手段というのはあるんですよ。何かしらあるんですよ。でそれをこう自分一人で勝手に答えを出さないでいただきたいんですよね。で必ずあるので、ともかくどっか見ず知らずの人でもいいのでまあなんか聞いてくれそうな人どっかにいるじゃないですか。まあ案外そのなんか役所の人とかでその冷たい対応するようなところも確かにあるかもしれないけれど、そうじゃない、例えばそのなんか電話かける、なんていうの、その命の電話とかも含めて、まあ、命の電話も今だいぶ大変みたいですけど、そういったところにともかく SOS を出すということと、そのなんていうんですかね、 死んでどうこうとかっていうのでもう終わらせる必要なくてまだまだ続けた方がいい人生ってあるはずなので、まあ、そこら辺をちょっともう一遍振り返っていただきたいというのを一言言っておきたいなと思うんですけど、それと鉄道で死なないでくださいというね、
そうですね、
これは私は鉄道が好きなので鉄道推しの道具に使われたくないっていうのが一番なんですけど、それと同時にやっぱり迷惑がかかるんですよ、その関係ない人を全部巻き込んじゃうじゃないですか。
そうですね、あとはもうね遺族とかも巻き込みますしね、
大変な影響が出るので、なのでその鉄道をそういうツールに使ってほしくないという、これはもう強く申し上げておきたいなと思うんですけど、まあ、ここら辺そのね、木田裕子さんは、壮絶な人生をこう見事にこう打ち勝って現在までやってこられたと聞いておりますけど、どうでしょうか。
ほら都会はですよ、
はい、
ね、そういう事故いっぱいありますけど、熊本はまずはそんな聞かないですもんね、その
いやいや
電車の事故とか、
いや
その自殺の、
いや数はもちろん都会よりは少ないですけど、人口比率でいうとそんなに変わんないぐらい実は起きてますよ。
え、何が、電車事故、
はい、鉄道事故、
どこで起きてるんですか。
公費線でも結構結構なケースがあります。
え、自殺ですよ。
はいはい、
ちょ、あんまり放送しないですか。
放送はね、なるべくしないようにしてます。
へ
ー、はい、これはメディアでは大体そうなんですけど、自殺報道というのは抑制することにしてるんですよ。っていうのは自殺報道を出すと、それに喚起されて、自分もそうしようと思う人が出てくるっていう実例があるんで、極力自殺報道はしてくれるなっていうふうにいろんな自殺予防学会とかが申し入れを出してるんですよ。なのであんまり出てこないです、メディアでは。
え、じゃあホームで立っとるじゃないですか。
はい、
あれで今人身事故が起きてます、遅れてますっていう放送もしないんですか。
いやいや、それしますよ。
うん、
でもそれはあんまりなさいような 気がするんですけど、そうでもないんですか。
そうでもないですね。私そちら九州にいた時は何度も経験しておりますよ。
うん、
もうJR 九州熊本駅の寂しい0番 AB ホームで1時間半あそこに吹きさらしの中に私いたことが2度ほどありますけどね。で、あと私が乗っていた豊肥線の電車の、1つ後か2つ後ぐらいのやつで、女子高生が、あれは白山の、だからあれです、南熊本と新水前寺の間で、飛び込んでっていう、だから本当に間一髪というか、それ、おそらくその辺りに多分私が通ってた時はいたんでしょうね、多分ね。だからそういうのとか何度も私覚えております。だから全然ないわけじゃないですよ。で、やっぱりね、これから本当に増えてくるだろうなと、本当これは本当心配でなりませんね。で、ともかくこれ大きな社会問題なので、例えば20代以下の若い世代、いわゆる10代とかが自殺して、しまうというその数でいうと先進国でダントツ1位が日本なので、これなんか放置してていい話じゃないんですけどね、政府はね、真剣に取り組まなきゃならんテーマっていうか大きな課題なんですけど、その国力を低下させる一つのバロメーターだと僕は思ってるんですけどね。ともかくこれを聞いてる番ね、このリスナーの皆さんは多分そういう人はないと思いますが、本当に周りにそういう人がいるってことがとりあえずあるので、ちょっとしたサインとか見逃さないでいただきたいなと思います。
ね、
突然なんかね、気前よくね、いろんな自分の持ってたものをくれたり ね、これ片見分けっていうんですけど、そういうのし始めたりとか、身辺整理をし始めてる人とかいたら怪しいですよ。本当注意していただきたいと思います。でもね、スフィンクス和美どうしたんですかね。 大丈夫か、
ちょっと逆に心配ですね。今までなんか、ね、飲食店のランキングとか楽しいことばっかり
やってて、何金管クロと風俗名人戦がパクリをやったので
ちょっと路線を
路線を変えてきたのかな
そうだといいんですけど、
ちょっとよくわかんないですけど、なんかよかったら個人的にメールください、続いては今回中央区からいただきました、53歳会社員ラジオネーム鉛の錬金術師、
ありがとうございます。
大阪市のコロナ専門病院で心ない誹謗中傷や差別的言動が原因と思われる医療従事者の退職が後を絶たないそうですが、命を懸けて人を救おうとしている人たちが英雄扱いされず、むしろ差別の対象になってしまう社会はどう考えても異常としか思えません。日本においてはもはやそれほどの脅威とも言えないウイルスで、このありさまなので将来さらに危険なウイルスが流行した際には今回とは比較にならない大混乱となり、経済悪化に伴う失業、貧困、治安悪化の結果、お金が何の価値も持たない、武力と暴力が正義となるアナーキー状態となるのは間違いなく、その際に頼りになるのはやはりシャドーポリスということになりますどうなんでしょうね。 FMC もその時に備えて火縄銃の改良や構想に役立つグッズの開発を秘密裏に進めるのはいかがでしょうか。ボロボロのアイスホッケーマスクの榎田師匠、髪を赤く染めた木田優師匠など考えただけでもワクワクが止まりません。なんすかね、こう砂嵐がこう吹きすさぶ中でこう風に向かって歩いていく人々の絵とかが浮かびますね。世紀末救世主伝説でしょうか、それともなんかこうトゲトゲのいっぱいついたなんかあの首輪とか腕輪とかしてて、なんかあのバギーみたいなあの四駆に乗って砂漠を走り回るマッドマックスのような話なんでしょうか。その際にはぜひ私も幹部として参加させていただき、誠心誠意お使いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますということでいただきました。ありがとうございます。頑張って戦いましょうということで、まあ、遠からず乱世が来るというそういう内容のお便りでした。いかがでしょうか。まあね、こういう乱世が来れば非常にこうあのパワーを発揮すると言われている、上田君いかがでしょうか。人が変わったように鬼の上田に変わると言われているという、いかがですか。どういう武器で戦おうという、
なんすかね。でもなんか手持ちで作れるやつっていうのが一番いいんじゃないですか。
例えば上田君手先器用そうだけど、なんか作りますか。何作りますか。
なんか鉄パイプとかが一番楽じゃないじゃないですか。
鉄パイプだと、まあ鉄パイプのリーチしかね、だから相手が飛び道具を使ってるとあまり効果がないですね。やっぱりこちらも飛び道具を考えないとやっぱいけない、そんな時期が来てるんじゃないかなと僕は思いますけどもね。だから思うんですけど、例えばほら日本で大きな騒乱が起きたのって言ったら明治が最後なんですよ。明治、要するにあれですよ、西南戦争が最後ですよ。西郷隆盛が反乱を起こして、まあ多分最後の内戦だというなってると思いますけど、でまああの時もそのまあ基本的に鉄砲とか大砲、あとはまあ刀槍弓矢っていう、まあ古典的な戦い方をやって、その中にそのまあどちらかというとまあ日本政府軍の方が西洋より西洋式のなんかこのまあまあもちろん物量にも勝ってたっていうのはあるんですけど、作戦展開を行ったのでまあ殺軍は結局負けてしまうんですけど、で今ね考えてみると今恐ろしい時代が来てますよ。その気になりゃ、その気になればって話なんですけど、本当簡単に武器って手に入っちゃうんですよ。
まあそうです
ね、で頭の中で武器って言うと舞ちゃん何を今浮かべました。武器、
銃、
ピストルとか、
ピストル、
いらないです、そんな。銃なんか古い 銃ってだって弾入れじゃん、弾がなかったらただ の、 あの入れ物ですからね。
なんか今ね、なんかプリンターとかで作れちゃう、
プリンターで作れます、あの 3D プリンターで、うん、それでもやっぱ弾がいるじゃないですか。
まあそうですね、
もっと簡単なものありますよ。
へ
ー、レーザー。この間あのインスタをスマホで見てたら途中広告が出てきて、
うん、
あのあなたもそのレーザープリンターディプリンターっていうか、あのレーザー、うん、レーザー彫刻機ってやつで、
うん、
あの木だとか皮だとかにそのこう焼き印のようにこう刻印ができるわけですよ、うん、でこうロゴだとかを入れて贈り物にできますとかっていう、うん、いくらするんだろうと3万円、うん、あれ、うん、あれ皮があんだけ焼けるのか、人間の皮だって簡単に焼けますって、ね、うん、それであれあんなのの、そのちょっとあの改造してそれをこう束にして10本ぐらい、10本ぐらい束にしたやつをこうあのねピストル風にこうあの取ってあの、ね、あの絵をつけてですよ。それでバッテリーで動くようにして、そしたらもうあとあれですよ、向こうからやってきたらもう、まとめて10本ぐらいのレーザーをビャッとこう照射してもうあっという間に焼けるっていう、そういうそんなのとかすぐできちゃうし、あとあの YouTube であのぜひよかったらレールガンでいっぺん皆さん叩いてみてください。レールガンっていうあのまあものがございまして、電磁力で物をそのものすごい速度でぶっ放すというまあタイプのまあ一種の武器なわけですけど、そのもうすでにね米軍だとかは実用化に近いところまでも来てますけど、それを使うと場合によっては人工衛星とか撃ち落とせるんですよ、地球上から。それぐらいの大砲、ミサイルじゃないですよ。ミサイルっていうのがロケットの一種で、自分でその燃料を燃焼させて、まあ、飛んでいくんですけど、そうじゃなくて本当にあのズドンって撃ったら勝手にあの運動エネルギーでいっちゃうんですけど、でそれをあの個人的に作ってる兄ちゃんがいて、庭で実験やってる映像があるんですけど、日本ですよもちろん、それであのコンクリートブロックとかに当ててあの一発でこれがこう砕け散るようなものとか作ってて、それでだから別にあの鉄砲とか火薬とかってもういらない時代になってきてて、それをあのまああのある種の何か人たちが徒党を組んでそれをあの製造をしてですね、そうするといつでもいつでも放棄できる時代に今なってるという、ことを考えると、今本当にあのガースとか言ってる場合じゃないですよ、あのすだれ頭の人、いつあのすだれ頭をレーザー光線であのやられるか分かんないですよ。あのだってあのどっかほらあの地方を回ったりとかするじゃないですか、あとパンケーキ食いに行ったりするでしょあの親父でパンケーキ食いに行ってる最中どっかのビルの上からそのレーザーであのすだれ頭を焼きもうお前の頭をパンケーキにするぞっていうそういうことだってできちゃう時代に今なっておりまして、でそうなるとあの通常の警察力のあの今までの範囲でいうとあの例えばあの素人がそんなのほらゴルゴ13みたいなああいう銃を持ってとかっていうのはって考えにくいので、日本の警備っていうのはそんなのはやってないわけですよ。大体見渡したところからこうなんか襲ってくる飛び込んでくる暴漢とか、なんか石を投げるとか卵を投げ捨てるとか、そういうのを防ぐために SP が大体囲んでるので、それよりもそのリーチからはるかに遠い100メートルも200メートルも離れたところからそのレーザー光線でやっちゃうと、銃だったら反動とかがあるし風によって弾が流されるっていうのもあるんですけど、レーザー光線ほぼ関係ないですからね。そうするとなんかあのふっと気づくとあのガースの頭のすだれのところに赤い光がなんかつくんですよ。なんか赤い光がついたなと思った瞬間それがあの標準で、それに向かって10本のレーザーがいきなり飛んでくるとかっていう、そんな話楽しい話を放送するのはうちだけですというそういう時代が来るわけですけども、そういう時におそらく前線で指揮を取る木田栄子さんいかがでしょうか
何がいかがなしょうか。
え、それあの反乱軍になるでしょ。
いや、ならないですよ。
もうあの
カッペみたいになってます。
いや、わかんないし、あのね、あの女性であの革命を志してあの獄中に入った人も日本で何人もいらっしゃったんで、それの後を続けっていうことで頑張ろうっていう木原優子さんなんですけど、
いや、もう思いません。でもあの何ですか、裁縫道具の針とか武器になりますよね、ちょっとした。
あとそれ仕事人ですか。裁縫道具の針を武器にするってどう使う。痛いですよ、それは確かに。
そう、痛いでしょ。だけど近寄ると痛いじゃないですか。
いや、痛いけど、痛って終わるだけで終わるじゃないですか。
いや、でも近寄りたくないじゃないですか、あの痛さ。
いやいや、俺だって刺されたかないですけど、だからといって別に、そう、ただ痛い目に合わせたいだけなんですか、それ。
いや、だから、ね、あの、いや、痛い目、まあね、一点に集中してるから、やっぱあれ痛いっすよね。
いや、まあ、痛いですよ。痛い。
痛い。だから簡単にやるものってなんか針、まあ、針、包丁。包丁ちょっと
ね。針、包丁。針、包丁。針、包丁ってのはよくわかんない。
いや、ええ、家にあるもので一番、あれは、はい、包丁じゃないですか。
家にあるもので武器って言ったら、
トンカチ、
まあ、大工道具の方がまだ、あの、破壊力はあると思いますよ。
のこぎりはちょっと
のこいいじゃないですか。こう後ろから近づいてって、こう相手の頸動脈とかガンってやってグッて引くっていう、そういうので、ぜひ
のこぎりだって相当あの手入れとかんと錆びついてますもんね。
いや、それでも人間の肉なんて簡単に裂けますぜ。
ノコギリですか。
はいはい、ま
あ裂けますぜ。
いや、私だって自分の体何回か裂いたことありますからね。
いやー、もうやめて
ください。ノコギリが滑ってね、ありますよ。
あとですね、武器になるって言って思い出したんですけど、
何でしょうか。
あのシーチキンのあのあれも武器になりますよね。
シーチキンのあれもってよくわかんないですよ。シーチキンの
あのシーチキンの
ツナですか。ツナ缶の。ツナ缶の何？
ツナ缶のあのパッカーンって開いたあの、ま、あの丸い、
ええ、あの、蓋の方ですね。
そう、蓋の方じゃなくて、
蓋の方じゃなくて、
あっちの缶の方。
缶の方が何になってるんですか？
いや、あの缶の方ですね。ええ、私あのほら、なんですか、油ぎっしゅじゃないですか。
油ぎっしゅって大体それはまあマグロ油漬けっていうのがツナですからね。
でほらやっぱちょっとほらそのまま捨てるとちょっとほら、
あ、指でこそいでそれでそあの切ったんだろう指を。
そうそうそう。
それはあんたが悪い。
ちょっとあのスポンジで洗いよったんですよね。
考えてやらんや、それはもう。それは小学生じゃないんだから、いい大人がもう危ないって分かっとろうが、そんなのは大体。
いや、でもあれ、ほんとすごい切れ味ですよね。
いやいや、そんなにすごくすごい切れ味でもないんですけど、あまり切れないようにはなってるんですよ、あれ。それは、あなたが不注意が過ぎるっちゃ話で。で、すいません、それを使って何をしたいんですか、それを。それ嫌いなやつに、おい、この缶に指突っ込んでみとかって言って、コキンって回すんか。それ何がしたいんじゃ、それで。それ
切れ味がいい。
それで革命が起こせるとでも思うのか、君は。
いや、切れ味がいいな。
よく、それだったら包丁持ってた方が絶対。
観点が素晴らしいですね。
もうすでにね、あの、やっぱりっこのようなものとは思えない、あの発想力をお持ちの方です。
いや、身近なものって言ったらなんかそんなんかなと思っただけです。
だったらまださ、神五郎彫刻刀とかさ、あっちの方がまだなんか使えそうな気が
する。彫刻刀とか普通家にないですよ。今小学校彫刻刀とか作ってんですか。
ま、
使ってるでしょう。
使ったことあるでしょ。
ありますあります。
やっぱりあれ神五郎、
神五郎
神五郎っていう、あの眠り猫が
メーカ
ー神五郎彫刻刀っていう、
あの多分違うと思う。
世界の一流メーカー神五郎。
でもあれでね、広島だったと思う。ね、指みんなわって言って、
あ、俺も丸刀でね。
そうですよね、
丸刀でね、左のね、人差し指にね、あの半月状の傷を作ったことがすげえ血が出るのよ、ね、
彫刻刀って小学校から
小学校
で出会うよね、やっぱり。
出会いました。
出会い系サイトで神五郎と出会いましたっていうね。何言ってんだか分かんないですけどね。
いや、彫刻刀はもうないでしょ、皆さん持ってないでしょ。
俺は持ってるよ、彫刻刀。
ずっと持ってるんですか、小学校の時から。
いや、小学校の時のやつはだいぶもうボロになったから、買い替えたものが持ってます。
買い替えて何するんですか、彫刻刀で。
彫刻すんじゃねえか。他に何すんだよ、あれで。
ほら、小学生はほら、何すか、あの、何すか、あの、板に掘って。
版画とかだろ。
そうです、ハンガ、ハンガ。
ハンガっていう、すいません、あの単語も出てこないんですか、板に掘って。ね。
出ないっすよ、もう。
クイズ大会したですね。板に。嫌い
です、まあ。もしくは彫刻と言えばいいだけの話ですね。彫刻刀なんですからね。もう、最初から答え言ってるようなもんです。
作ろうよね。彫刻作ろうよね、普通家でね。
それはあんたは作んないだろうけどさ、俺が作るんだよ。
いや、ほとんど作らないと思うけど、
いやいや、ほら、プラモデルとかをやったりしますから、やっぱ彫刻刀っていうのを使うわけですよ。ね、まあ、だからあらゆるものが実は武器になりますね。だからほらジェイソンなんかはほらね、あのチェンソーとかを使う、
ね、あっちの方がすごいですよ ね。
あれはほらチェンソーはいいですよ、なかなか、まあ、接近戦にしか使えませんけどね。だからあれほらちょっと今あのテレビでやってるじゃないですか、あのちょっとあの何棒が伸びるやつで、でこうあの垣根の上の面もカットできますとかっつって、はいはいはい、わざわざなんかあんなことするより脚立に乗った方がやりやすいだろうなとか思うんですけど、あれを使えばちょっとリーチが伸びますっていう、そういう使い方とか、高枝切りバサミもなかなかリーチがあるので、あれでこうあの機動隊とこうあの正面でこうやり合うときに、みんなあのあれですよ、あのデモ隊が高枝切りバサミを持ってやるとあのやり合うと絶対警官隊ひるむよね。リーチが長い。あ、そう。高枝切りばさみの、そう、高枝切りばさみには先っぽにあの、刀じゃねえや、あの、ノコギリもアタッチメントで付けられるんで、高枝切りばさみは武器になるね。安いし。あれは全国の過激派の皆さんにおすすめです。あれは、あれで、しかもハサミでチョキンチョキンするぞって言ったら、本当に怖いですから、なかなかいいと思いますね。で、あとアタッチメントのちょっと工夫すれば、あそこをこう、槍にするっていうやり方もできますので、ぜひお頼みしていただきたいと思いますね。
指サックっていくら、指サックじゃなかったんだけど。違う。
なんで指サックの話なんかしてんだよ、おい。事務機の話してんじゃねえんだよ。え？なんだい？
メリケンサックだ、ごめん。
え？
メリケンサック。
バカ。俺のこの指サックでお前をボロボロにしてやるぜとかってやるのか、指サックで。
メリケンサックってどこで売っとっとですか？
通販で売ってるよ。
通販でしか買えないんですか？他どこに売ってあるんですか？
そういうね、護身用のね、ツールを扱ってるお店とか行くとはあります。
そうなんだ。
メリケンサック。もう木下さんだってメリケン作なんか10も20もお持ちだと、
持ってないっすけど、いくらするのか知らんのに。
普段だってあれでしょ、つけてる指輪はなんかこうキラウエアの木っていう字がこう彫ってあるハンコになってる指輪。
知らん、なんすかそれ。
昔よく おっさんがしてたハンコになる指輪。あれでガツンって殴ると、あれだけで結構なダメージがあると言われてる。
なんかすごい。
でもあれで殴って指折れたやつ知ってますけどね、あれ。自分の指が折れたってやつがいますけど。という、まあまあね、いろんな武器が、そうですね。だから電気を使えば何でもできるという。
そうですね。
もう強力なスタンガンとかも、だからあれですよ、テーザー銃はすぐ作れますね。テーザー銃っていうのは暴れてるやつに撃つんですけど、針が2本で出てぐさって刺さるんですよ。そこに電線がビャーっと伸びるようになってて、で電気がそれで流れて、相手がこうしびれて、動きを止めると、制圧するとい まあ、狙いが外れると、ただビリビリ来るだけで動きを止められないというのもあるんですけど、そういうやつとかいろいろありますので、ぜひね、近未来戦うときはそういったもので皆さん頑張っていただきたいと思いますね。僕は政府側について
最悪
すぐ裏切って体制側につくかもしれません。ということで、よろしいでしょうか。一旦 CM に行きまして、この後は、大変なものがね、お宝が FMC に眠っておりまして、これについてですね、語ってみようと思っております。一旦 CM です。
いや
よ
やってますね。
いや
最近はナイスショットナイスインだよ。女房ご機嫌でね。
え？
いやいやいや、全く元気元気。
年には負けていられませんね。精力視力の減退、男性の充実に金射精。お求めはマヤ同会の薬局薬店へ。
大阪千日前の夜はユニバースから開く。一献の杯は10年の知己に勝る。光と音が織りなすハイキャバレー。大音楽堂でのカラオケとダンス、そして飲み放題4000円で OK。 美女の熱烈接待で今宵の歓楽も明日への活力、活力。あなたのニュースタイルキャバレー、ユニバース。
世界のファッション、タマキン。